皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月3日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は全員が債務超過になったらというお話です。中東の方もですね、いよいよレバノンとイスラエルの間で戦争が、地上戦がどうも始まったようですね。やっぱり私は、トランプのいろんな撤退政策も最後はですね、アメリカ軍の決定的な軍事敗戦がなければ、それは終わらないと思っています。やっぱり向こうも意地がありますからね。で、中東の方は、本当にイスラエルとサウジがパニックを起こしてますから、このまま、戦争ということになると、そこから終わりになっちゃうってことになりますね。で、そうなるともう、東アジアの方も全部動くわけでありますから、やっぱり世界の本当に米軍の大峠みたいなのがですね、いよいよこれ、始まったんじゃないかと思うんですね。で、どの道ですね、これもう完全に大陸国家の時代でありますから、韓国は、北朝鮮についていくつもりでございますし、で、北朝鮮とシリアは、前から非常に連携しておりますから、ちょっと中東の戦争が、決着するまで、北朝鮮も動きづらい部分があるんじゃないかなと思うんですね。で、アメリカの方も、本当に決定的軍事敗戦がないとですね、引くに引けないってはこのことなんだと思うんですね。昭和天皇実録にも出ておりますが、昭和20年に近衛がですね、もうちょっとここで終わりにしないといかんと、この戦争勝ち目なしと言ったんですが、昭和天皇はもう一回勝たないと引くに引けないと、言ってますね。あれは天皇がそう思ったというよりも、そういう現実だと思うんですね。その前後の記録を読んでもですね、それはもう軍部は、嘘ついても何してでも強気一辺倒で戦争を押し通そうとするし、仮にですね、天皇が重臣を軍のトップを説得したとしてもですね、その下は全く言うことを聞かなかったと思うんですね。ですからこの負け戦の最後のところで、撤退をするっていうのは実際大変なことで、トランプが本当に一生懸命ですね、撤退をもうずっと大統領になる前から言っておりますが、実際にはもういくつかの場所で絶対その引かないというような米軍の動きも見えてるわけでありますから、それはやっぱりですね、これ決定的な軍事敗戦がないとですね、これはなかなか引けないもんだと思うんですね。で、だからもうちょっと、年内ですね、なんかいろいろ多分おそらく起きますので、それおそらく急転直下ということも相当あると思うんで、それはいろんな意味で準備をしておいた方がよろしいんじゃないかと思うんですね。で、その準備って言いますかね、どうなるかの一つが、やはり世界中が債務超過に陥るっていうことですね。軍と、から、鉄砲玉と、それからお金っていうのはですね、アングロサクスの世界では全く表裏一体のものなんですね。鉄砲玉かお金かということでやっておりますから、どっちこけてももう片方はこけるということになっております。で、同時にですね、もうすでに今の段階で、世界中あまりにもレバレッジを効かすぎちゃってるんで、すなわち経済の、なんて言いますかね、膨らます倍率と申しますか、種銭に対する経済全体の大きさはあまりにも巨大になってしまっていて、ですからこの経済が、あるいは金融がですね、破綻した時の損失を吸収するための資本なんてのは全然ないわけですよね。で、持っている資本以上にこの損失が多くなったら、それはいわゆる債務超過という状態になるわけですね。アメリカの家計なんかももう惨憺たるものですよね。どんどんどんどんレバレッジを上げちゃってですね、家計全体見たらものすごい借金ですよね。で、家の値段を吊り上げて、なんとかその債務超過を防ごうとしてやってきたわけですが、家の値段なんてものはですね、バブルの崩壊すればもう下げ止まらなくなるわけで、半値8割2割引きになるわけでありますから、もうそれは完全に時間の問題ですよね。それからドイツ銀行だってもう救うってことはもう無理でしょうし、 それから世界の新興国、中国なんかそうですね。アルゼンチンなんかもう部分デフォルトって形になりましたね。ああいうのもですね、もうあれはもうちょっと救いがたいところがありまして、まあものすごくレバレッジが高いですから、まあその高止まりしたレバレッジのままでですね、債務超過に陥っていくんだと思うんですね。そうすると、こう、経済がある時気がつくと全部が債務超過になっているってことがあるんです。仮にですね、まあ現金だけを持っている個人というふうに考えてもですね、その人自身はもちろん債務超過にならなくて、健全な状態なんですが、国がですね、巨大な借金を負ってると、まあ計算上はですね、一人当たり国民がものすごい借金を負ってる計算になるんですね。だからその、日本なんかもそうですね、世界最大の政府としては借金国ですね。で、その借金を国民一人当たり割るといくらですかという話になった時に、それはかなり財産を持ってるという人でもですね、やはり債務超過になる人は多いんじゃないかなと思うんですね。で、そうなって考えてくると、本当にその、この今のですね、21世紀に入って、20世紀までの矛盾がこう、完全に結実したというか、矛盾が結実って変な意味ですけども、まあ矛盾の塊がその形となってですね、目の前に見てきたこの巨大なレバレッジとその崩壊がですね、やっぱりその、すべてのシステムを壊すってことはもう避けがたいことですね。で、その、すべての人が債務超過になる。それおかしいじゃないか。誰かその、儲かってる人いるんじゃないかということを聞くこともありますが、いや、実は今のシステムはですね、全員が損するってことがあるし、逆に全員が得するってこともあるんですね。すなわちその、資産負債っていうのがですね、それそのものが最初からあるんではなくて、何事も資産と負債を両立てで膨らましていくという、そういう金融経済の運営を今やってるんです。麻雀みたいにですね、あらかじめこの置いといた展望がですね、誰に移動するかっていう経済であれば、得した人と損した人を足し合わせるとちょうどゼロになるんですが、今のやり方はですね、資産の裏側に必ず負債がついていて、負債と資産が同時に生まれるんですね。例えば100億借金して100億の土地を買うみたいな話ですね。ですからその常にですね、資産が大きいか負債が大きいか必ずどっちかが大きいって状況体になってるんです。非常に不安定でありまして、まあ、資産の方が多ければ、それは資産超過だし、負債の方が多ければ、負債の方が多いと、債務超過だというふうになってくるわけで、ですからその今の金融っていうのはですね、まあ、世界同時にこうバブルを吹かしたりするとですね、負債よりも負債の方がどんどん増えてって、まあ、世界中その、まあ、言ってみれば、資本が黒字になってって、だからみんな気を良くしてもっとその資産をですね、こう買い込んで、もっとバブルになると、で、それがまたさらにその資本の分をですね、黒字にするということは、まああるんですね。でも同時にですね、何らかの弾みで資産の価値の下落が始まりますとですね、負債って金額が変わりませんから、まあ、時間とともに金利で調整するぐらいですから、まあ不動産とか株式の激しい動きに比べれば、もうほとんど動かないも同然で、ですからその何らかの弾みで不動産でも株でも値段が下がり始めるとですね、もう世界中同時にですね、この元のその負債の価値を下がるということは大いにあるんですね。で、そうなってくると、要するに世界中全部どこでもですね、債務超過って話になってくるんです。で、実際にそういうことが起きたのっていうと、それは過去何回か起きてますね。1929年の恐慌なんかそれ世界中で起きちゃったと思うんですね。で、90年代のその日本もですね、まあ主要企業を含めて、金融経済全体でですね、随分な債務超過になったと思いますね。で、この債務超過になると何が起きるかなんですけども、まず第一に債務超過っていうのは、倒産の危険と、裏腹ですね。債務超過だけではですね、いきなり倒産って普通はならないんですが、債務超過の状況になってくると、まず第一に、会社はですね、すべての資産を売り払っても、負債を全部返済しきれなくなってく、なるってことですから、まず銀行とか保険会社において債務超過が発生した場合にはですね、それも健全な経営が失われているという状態なんですね。だからすぐにまあ大抵監督当局が出てきてですね、営業停止命令とか出すわけです。そうするといきなり営業停止命令出されると困るんで、最初はごまかすんですよ。債務超過でないってごまかすんですね。で、そのごまかしがどこまで実は効くかが問題で、まあ今もうすでに中国なんかも含めて世界中そういう債務超過をごまかしているところあると思うんですが、どこでごまかしがバレて債務超過である事実が発覚して取り付け騒ぎになるかっていうのは、これ政治問題なんですね。 政治が決める話で、よくあるのはこの政治の交代期と申しますが、政治の混乱からこれが生まれることがあります。したがって、ある日突然債務超過がバレたという、そういう現象っていうのはですね、別にそこで債務超過になったんじゃなくて、前から債務超過で、どこでそれが政治的にばらされたのかという話。それは決して意図的にばらすこともありますけども、バレちゃったっていうことがよくあるわけですね。ですからこれはその政治が不安定な状況になってきたら、いつどこでも起こり得る現象です。で、ですからそれはですね、まあ、いきなりその債務超過が発覚すると、まず取り付け現象が起きますよね。その取り付けもですね、小口の取り付けと大口の取り付けってあるんです。大口の取り付けの方が怖いんです。もうすでに中国とか中南米で起きてると思いますけども、巨額のですね、まあ、あとドイツ銀行でも起きてるんだな。巨額の資金をですね、投資していた、あるいは預金していた人がですね、いきなりその巨額の資金を移しちゃうとですね、それが数口あるだけで、まあ、金融機関の経営って揺らぐことがありますね。ですから、そこはその、店頭がまだね、そんなに、預金者が殺到していなくても、ごく数人の、極めて大口の、その、まあ、投資家なり預金者が金抜くだけで銀行を潰れることがあるんで、それはなかなか外から見ていても、わからないことも結構あるんですね。それから一般企業の場合はですね、債権者破産ってかけられるケースがありますね。銀行の場合と同じで、債権者にしてみるとですね、自分の債権保全するためには、会社の営業を止めて、ここで財産を全部切り売りして、債権回収しなきゃならないって現象がありますから、まあ、債権者破産かける場合があります。しかし、まあ、債権者破産かけてもね、いくら取れるかって話になりますから、そう簡単にかけないケースもあるし、あるいはその、ね、非常に大きな仕事をしている会社の場合は、まあ、債権者破産かけてですね、仕事を止めちゃうとですね、みんなに迷惑かけちゃうんで、まあ、それしないってこともまあ、よくあります。そうするとですね、債務超過なのに営業を続けている会社ってあるんですね。で、それがいわゆるゾンビ企業っていう会社です。今、世界中にゾンビ企業がたくさんあるんです。中国やインドにもたくさんありますね。で、このゾンビ企業っていうのは株価が下落したり、通貨が下落したりすれば、どんどん増えていくと思っていいと思います。そこら中ゾンビ企業になっちゃうんですね。ですからその、みんなが債務超過になっちゃったっていうのは、それによってこの、潰れちゃう、まあ、金融機関とかですね、企業と、あとは全部こう、ゾンビ企業になっちゃうということですね。で、ゾンビ企業になっちゃうっていうのは何が起きるかというと、一つはですね、資金繰りさえ続けば一応営業は継続できるんですね。その、まあ、仕入れをして、販売管理費払って、で、売上を得て、足りない部分は誰かに金貸してもらってと、いうことさえ続けば営業はできますから、だからその、現金さえあれば、債務超過の会社のも一応営業はできるんですね。したがってこの、債務超過になっちゃった場合に、そのキャッシュが得られるかどうかが、まあ、はっきり言ってその、大きな分かれ道なんですね。で、その銀行が仮に健全であればですね、まあそういうとこで、ゾンビ企業でもどうしても救わなきゃならないというものがあったら救うこともできるでしょうが、銀行自身が潰れそうになってるとですね、いやこれゾンビ企業に金を回す余裕なんか全くなくなりますよね。で、政府の方も財政赤字がひどくなってきたら、ゾンビ企業を救済する金なんか出しようがないですよね。ですからこの、相対的にですね、そのゾンビ企業が救えるかどうかはですね、まあその金融機関だとか、それからその銀行の体力以下によります。それから個人でも債務超過ってことあるんですね。まあもともと個人の場合はですね、普段からそんな借金して、生活してるわけでもないと思いますが、しかしやっぱり住宅ローンとかですね、個人ローンが借りてる人が最近多いわけでありまして、ああいう人たちの場合は、担保の追加担保出せないとそれで終わりってケースよくあるんですね。日本なんかはまだいい方だと思いますが、アメリカなんかだとですね、2番抵当をつけて、その2番抵当の部分で、自分の、生活の資金繰りを回してるなんていう人はすごく多いんですね。だから、アメリカで不動産価格の下落が始まると、まずその2番抵当が破綻するわけですね。で、2番抵当が破綻すると、ほぼ同時に1番抵当の方も破綻になっちゃうでしょうから、だからもうそれで日々の生活資金すら得られないということはあり得るし、それから学資ローンとかですね、いうのももう、飛んじゃったらあれは、面積が効かないんですね、今のルールだとね。とんでもないローンでありまして、それは一斉にですね、もう生活破綻になってくるわけですね。ですから個人のこの、まあ、 債務超過っていうのもですね、もう個人のレバレッジが大きい場合は極めて深刻な話になりますね。こうなってきますと、まあ言ってみればとんでもない不景気が来るんですよね。底なしの不景気がやってきます。本当に底なしとはこのことで、このみんなブラックホールにこう、債務のブラックホールにこう、吸い込まれていくような、そういう状態が起きてきます。それから投資が止まります。投資が止まるっていうのはですね、債務超過になると、例えば投資家であろうが、金融機関であろうが、もう新たなリスクを取るってことが全くできなくなります。もうすでに今の状態で投資の失敗による損失が資本の額を超えてるわけですから、新たにリスクを取って、その経営するということがもう不可能になります。したがって投資が一斉に止まるんですね。さらにそこに加えて貸し渋り、貸し剥がしっていうことが出てきますので、そのマイナスの影響が大変大きくなります。したがってですから、この債務超過、世界中が債務超過になってくるとですね、投資が止まって倒産失業がですね、すごく増えていくんですね。まあそこまでが大体その一般的に起きる現象だと思います。で、そうなった時に今度は政治が揺らいできますね。政治が揺らいで、そこでその新たな政策を持った政権交代ができると、一つそこで山を越えます。なんで中国がダメかっていうと、政権交代ができないからですね。89年のその、まあ、天安門事件の時に、人民解放軍をですね、党の軍隊から国の軍隊に変えて、で、第一共産党と第二共産党を作っておけばよかったんですね。で、第一共産党と第二共産党で政権交代しながらやっていけばですね、まあ、今回の香港の話も多分上手にそれくぐり抜けられるんじゃないかと思うんですね。しかしその、まあ、本当は頭固い連中ですからね、まあ、今の中国共産党はもうあれ全然ダメですよね。あのまま債務超過の海に行って、政治そのものも沈没ですよ。軍隊なんか出てきたらですね、もうますます債務超過がですね、激しくなるばかりですからね。で、その時に最終的にですね、その革命みたいになることもあり得るわけですね。その革命というのは、お金の革命です。すなわちもう、返さないという形ですね。債務返済をもう、やらない。中南米過去何度もやってますよね。もうデフォルトしちゃうってやり方ですね。開き直っちゃう。返さない。で、まあ、借金は棚上げにしろと。債権者は面倒見ろというふうにこう開き直るってことがありますね。で、そのあたりがだからこの債権に向けたですね、切り札を持ってるかどうかなんです。債権に向けた切り札を持ってると、そこで開き直るってことができます。しかし、切り札を持ってないと、まあそのままですね、まあ見捨てられて、新たな投資もできずにハイパーインフレになっちゃって、みんないなくなって終わりみたいなことはあり得るんで、まあどれだけのその、体力、気力、未来に向けたそのエネルギー、切り札が残ってるかで、そこから先は変わってきますね。だからこの、事前にですね、もう今の段階で、大体わかると思うんですよね。どの国が大体どんな風になるかっていうのは、政治の動向もなんかわかりますでしょ。だから、まあ、いろいろ手を打ってですね、置くことも大事だと思いますが、まあ、自分たちの生活をどうするかっていうところを真っ先にまず考えた方がいいと思いますよね。今本当に失業がまた広がり始めたんだと思うんですね、世界中で。人員削減がどんどん進んでますし、これ拡大していってますよね。だからやっぱりその、次の自分の仕事をどうするかっていうことはすごく重要で、そこにこの IoT とか AI とか、それからブロックチェーンが入ってきますから、そもそも第三次産業にもうほとんど人がいらない時代が、来ようとしてるんですね。だからこの雇用の受け皿である第三次産業そのものが雇用がいらない時代になり始めてますので、よほどこれはですね、ライフスタイルを変えていかなきゃいけないし、価値観を変えていかなきゃいけない。何のために生きてるのかっていうことと、ライフスタイルそのものを変えていかないと、これはおそらくですね、その次の安定は得られないと思いますね。で、政府はもう完全に国民国家でありますから、国民国家の政府はもうこれで時代の役割を置いていくわけでありますからね。あれどういじったって、首相を誰にしたってね、まあ、大して違いはないわけですよね。まあ、トランプみたいに全部ですね、作り変えちゃうと思えばまた別でありますけどもね。で、この先ですから、まずやっぱり自力で仲間を見つけてくぐり抜けると。要するにこの新しいライフスタイルを自分たちで作ると。まあ、借金なんてのはですね、要するに返せなきゃ返せないで、それで終わりすればいいわけですからね。そんな別に大したもんでもないですね。その辺は昔と違いますから、問題は新しい生活を自分たちでどう構築するかってことなんです。全員が債務超過になっちゃってことはですね、今までの債権債務の関係がもう維持できなくなるということですから、一旦そうなった後はですね、 どうやって自分たちがそこから立ち上がるかだけの話ですね。だから過去のいろんな問題を全部棚上げになっていくわけですね。棚上げにした上で再建していくっていう順番になっていきますから、棚上げ後の自分たちどうするかっていうのは、一回そこで仕切り線を敷いて未来を自分たちで作るっていう意味になります。そこをですね、今から十分に考えておけばですね、まあ大体あんまり腰が抜けるようなことは起きないと思うんですね。ところがその辺の見方が甘いとですね、腰が抜けますので、今みたいな時非常に危ないですから、ぜひそこはよく気をつけて今から考えておいていただければと思います。というところで、今日の藤原直也の日本と世界に一言、全員が債務超過になると、というお話をいたしました。では皆さん、お元気で。